皆さんこんにちは。ザポットラックのリエです。ザポットラックキャストではザポットラックの私リエと渚がアメリカはサンフランシスコやニューヨーク、それから東京の気になるプロダクトや企業、ブランドなどについて語ります。はい
はい、こんにちは
こんにちは。もうゲームはから足を洗えたんでしょうか。
洗えました
なんかもう全然先週と先週じゃない、前回の時と声の、声っていうか、頭の感じ、
うん、
頭回ってる感じっていうか、全然違う。
しょっぱなから私、ね、話してましたもんね、今日ね。
あ、そうそう、なんかすごいキレッキレ、キレッキレだったの。
いや、なんかね、この間のお話しした、街を作るね、うん、シティーズっていうゲーム。はいはい、
うん、
まあなんかその一応シナリオがあるんですよ。なんかね、一旦発展させられるとこまで行って、
ああ切りついたんだ。
そう、切りがついたタイミングでちょうどあのアップルのいろんなプロダクトのレビューをやらなきゃいけないタイミングがやってきて、それを挟んでドタバタしてたらちょっと落ち着きました
よかったね。
よかったよかったよかった、うん、ほんとちょっとね、なんか健康に良くないですね、ゲームやりすぎるの、ほんとに
楽しいけどね。
楽しいんですけどね、学びもあるしね。
うん、うん、でも機会あったら、うん、モンハンとか一緒やりたいもんね。
おお、ぜひぜひぜひ、うん、
ね
そうね、モンハンもちょっとたまにスイッチを入れるんだけど、
うん、
なんかやっぱ人が減りましたね最近。
ああ、
うん、はい、なんでちょっとゲーム熱が一旦収まってよかったです
、うん、あれアップルの新しいのなんかね、あの黄色さかわいいね、あの
iMac。
うん、 iMac、
そうそうそうそう、ちょっとあの私はここ数年ぐらいあのまあ某メディアでやらせていただいている連載でちょっとレビューを書くためにまあ、アップルのイベントを伺わせていただいたりとか、レビュー用にちょっと一足早くプロダクトに触れる機会というのをいただいてるんですけど、今回は iMac と iPad Pro かなで、
うん、
我が家に来た iMac は黄色で、黄色ね、実は私がちょっと希望して黄色を借りたっていうのがあるんですけど。
あ、我が家に来たっていうのは、うん、ランダムに送りつけられてきたわけではなく、一応自分で選べるんだ。
なんかね、もしかしたら人によるのかもしれないんですけど、一応希望を聞かれて、うん、まあそれ通りになるかわかんないけどっていうことで。
なるほど。
そうそう、でも黄色はね、なんかすごい思ってたより、なんて言うんだろう、なんか不思議な黄色なんですよね。なんか主張するんだけどしないみたいな、うん、
なんか馴染み、木のさ、
うん、
家具との馴染みがすごい良かったよね。
そうそうそう、ちょっとなんかこう白っぽい色の 木の家具だとちょっと浮くかなとか思ったんだけど、むしろすごくこう馴染んで、なんか思ってたより派手じゃないし、なんかこう空間にしっくりくる色出しはさすがだなっていうのは思いましたね、うん、うん、ちょっと他の色を実物見てないんで何ともあれですけど、割と黄色いいんじゃないかなって個人的にも思いましたね、うん、
私もやっと全然あの iMac でも iPad Pro でもないけど、やっと Apple Watch 注文しました
不思議なタイミングに。
いやね、実はこれね、母の日のプレゼントなんですよ。
おー、
うん、
いいですね。
そうですね、
うん、
ちょっといいタイミングで、
うんうん、
でもなんかあれでしょ、バンドとか増えたじゃん最近。
あ、そうね、
うん、それで、
うん、
欲しい色が
出た、
あったから、出たから、
うん、
うんうん、
購入されたと。
購入してもらいました、はい今頃デビューですね。
いやいやいや、腕時計 いいですよとか言って
。そもそも時計しなかったんだけど、やっぱり今運動をね、
うん、
してるから、やっぱりなんかその記録をしたいなと思って。
そうね、やっぱなんだろう、ああいうこう運動とか継続してやって結果が出てくるものって、やっぱこう記録してそれが可視化されるだけで割とモチベーションにつながるっていうか、
うん、
私は結構なんだろう、アクティビティというかいろんなこと記録し続けるのすごい好きなんで、
うん、
アップルウォッチで全部つけてますね。
なんかあとやっぱりこっちだとそのアップルウォッチで支払いして、
あの
コンタクトレスでできるっていうのが魅力で、
アップルペイめっちゃ浸透してますもんね、うん、
そうだから決済のためっていうのもあるかな。なんかやっぱり、うんうん、お財布からクレジットカード出してっていう作業をしたくない、
うん、
し渡すのもあれだから、
うん、
それなしで済めばベターだなっていうので、まあ結構決定打になって買おうかなって、
うんうん、いいと思います
感じです
ね。
はい、
あ、そうね、決済できるのは便利ですよね。私もやっぱアップルウォッチ何が便利ですかって言われると、大体まあ腕時計って便利ですよっていう話をするのと、やっぱ電車使う人はスイカが確実に便利ですっていう話をしますね、
うん、そうだよね、
うん、まああと最近だとね、そのなん触ったものをやり取りしなくて済むじゃないですか、コンタクトレスだとね、うん、カードをこう店員さんに渡して触って、なんかまた暗証番号入れてとかやると、いろんなとこ触んなきゃいけなくていろいろ気になるけどね、コンタクトレスの決済であれば、うん、そういうリスクも避けられるっちゃ避けられるよね、
うん、
うん、はい。
でまあなんか買ったものを話したけど違う買ったもの、
はい、
買ったものコーナーとして紹介するものは別にこのアップル製品ではなくて、
はい、
私今日もサクッと先に言っちゃってやっちゃっていいかな。
はい、もちろん。
めちゃサクッと、
はい、
あのなんか新しく買いましたみたいなものじゃないんですけど、
うん、
ちょうどあの詰め替えっていうか、うん、替えのサブスクリプションしてて、替えのアイテムが届いたタイミング、
うん、
なのでちょっと紹介したいなと。私今あの電動歯ブラシのキップってやつ使ってて、
うん、
ターゲットとかね、そういうとこでも売ってるし、まあ結構なんかね D2C 系ブランドとしてもう有名なブランドなので知ってる方も多いかなと思うんですけど、Bluetooth でつないで歯ブラシちゃんとできてるかっていうのが記録が取れるタイプが出たんですよね。
おお、
そうそう
そうなんだ。
うん、でそっちを、まあ、買って、あとなんかデザイン的にも真っ白で、真っ白のやつがあって、だからその方があのそれもいいなっていうのもあって、あのそっちを買ってみた。でそれの替えの歯ブラシがちょうど届いて、
うんうん、
あのまあそもそも私一回歯ブラシなんか電池が切れたタイミングで、これってあの、ま、充電じゃなくて乾電池方式なんですよ、
うん
うん、だからあの場所を取らないのがすごくで、魅力で、かつその、ま、乾電池スポッて入ってるだけなんで、もうすごく細い持ち手とかも、
うん、
でコードとかも全然いらないので、その気軽でその旅行とかにも持っていけちゃうような感じなんですね。
うんうん、
でただ電池が切れたタイミングで一回その他の日本の歯ブラシに戻して一回ちょっとなんか繊細な歯ブラシに戻ってみたくて戻ったんですけど、やっぱなんか電動になれると、
うん、
やっぱなんかめんどくさくて、
そうね、
うん、丁寧に2分磨くみたいなのが、それで結局戻ったんですけど、
うん、
まあ、これ何が面白いかっていうと、やっぱその 2分、まあ、歯ブラシって基本に歯医者さんで2分磨いてくださいねってなんか言われてて、
うん、
なんか1日2回2分間 しっかり磨くのがいいというふうにされているのが大体標準だと思うんですけど、30秒ごとにちょっとブルってなって、まあだから上の30秒、上の裏30秒みたいな感じで、2分間をなんかわざわざ測らなくても、うん、なんかすごい簡単に2分間歯ブラシをできるっていう、すごいなんかアイディア
、うん、
で作られてる、なんかうまくアイディアとそのプロダクトがマッチしてるシンプルなあのものなんですけど、で実際のベータとか、あのサンフランシスコのベータでも一番売れてる、店舗で一番売れてる商品らしいんですけど、うん、まああのね、値段が安いからっていうのもあると思うんですけど。
あ、キップっていくらぐらいなんですか、本体。
ね、最初がいくらだった、なんかセットで40ドルぐらいだったような気が。
あ、安い。
そう、すごい安いんですよね、うん、
へえ。
今なんかで、あ、そうそうそう、バンドルとかでも50ドルとかだな。
ああ、
今ね、結構フロスとか、あとなんかマウスウォッシュみたいなの、
うん、
までプロダクトが広がってるっぽいんですけど。
へえ。
うん。
そっか。
なんか、そうですね。普通にシンプルなやつだと30ドルからか。
ああ、かなりお手頃。
うん。うん、ですね。
なんか電動歯ブラシ、私多分もう1年2年ぐらいかな、フィリップスのやつ使ってて、
うんうん、
やっぱりその30秒ごとにブラシを動かしてね、うんうん、みたいな、なんかブルってなるんですよ、
うんうん、
でとはいえやっぱ価格がね、多分2万円ぐらいする。
ああ、
そうそうそう。でまあすごいいいから満足はしてるんですけど、なんかそことクイップの違いは一体何なんだろうなっていうのは、なんか前からちょっと気になってて、やっぱ価格なのかな。
まあ価格と、あとこのポータビリティなんじゃないかな。
大きいっすもんね、普通の。
そう、やっぱこの普通のほとんど歯ブラシと同じだから、
うん
うん、
なんか
それが違うよね。
前回っつっても2年ぐらい前、リエさん家にお邪魔した時に、うん、私キモいんですけど、その洗面所で空き缶置いてあるみたいなをね、見てるわけですよ
はいはいはい
キモいんだけど、
うん、
そうそう。で確かにね、すごいちっちゃくて、これいいなと思って、それこそね買って帰ろうかなとか思ったんだけど、やっぱり電動歯ブラシはね、先っぽ変えないといけないから、ちょっと
そうだよね、
うん、海外の製品日本で買うの使うのはかなりハードル高いなと思ってね、
うん、
ちょっと日本に入ってきたりしないのかなっていうのちょっとずっと思ってます、
ね、いやなんかこれ売れそうだと思うんだけど ね、
なんかあのそれこそ3000円ぐらいの電動歯ブラシだと、日本だとこうなんかガムとかなんかサンスターみたいな、うんうん、ああいうところが作ってる、なんか簡易的っていうか、なんか安い電動歯ブラシもスーパーとかで売ってたりするけど、なんかそういうのは割とこうキップでリプレイスできそうな気がするし、
うん、
多分機能的にはキップの方が上な気がするんですよね。
だし、あのスマートエレクトリックのやつでも45ドルからだから、
あ、安い、
かなり安い、うん、
ね、ちょっと、え、そのスマートエレクトリックなやつもサイズ的にはほぼ変わらない、
うん、全く一緒。
へえー、そうなんだ、うん、ちょっとインスタグラムで写真見るの楽しみにしてます
はい、うん、あ、結構で パッケージとかも可愛いんだよね。で、うん、あといいのはやっぱり全部ここで作ってるから、例えば歯磨き粉もどれぐらいの量を出せばいいとか、
あ、
そういうのも分かって、でなんかよくわかんないじゃん、どれぐらい本当に出せばいいのかとか。
そうね、でなんか物によっても泡立ちが違ったりとかね。
そうだからなんかその辺がやっぱり完結してるっていうのがすごいいいなと思って、結局これに帰ってきたから、
うん、
あ、意外と良かったんだなっていうのに気づいたよっていう
なるほどね、
うん、そう、
やっぱ一回使ってみたいな。
うん、使ってみて、うん、
ね。
うん、あの、私が年一で帰国するときに、
あ、確かに、
あの、替えを持って帰るみたいな
大量にね。
そうそう、
そう、次の1年分ですみたいな。
あ、そうです。その替え時もさ、サブスクで来るから、うん、なんか3ヶ月で替えた方がいいですよみたいなのも分かっていいなと思って、うん、なんか替え時ちょっと分かんないじゃん。
そうね、
うん、
分かる。
それがなんかもう勝手にやってくれるからすごいいいなと思って。なんかこういうのって他の習慣の中にもやなんかありそうだなとは思ったね。
あ、
うん、
歯磨きってでも特にあれですよね。もう なんて言うんだろう、や、行う回数にブレがないっていうか、なんか、うんうんうん、今日はやめとこうとか、今日はめんどくさいからやらなくていいやってことないじゃないですか、歯磨きって。
そうだね。
なんか結構その洗剤の、まあ、サブスクというか、なんだろう、定期便とか、
うん、
なんか頼むんだけど、なんか結構洗濯の回数って意外にブレがあるなと思ってて、特にあんまりお子さんとか子供とかいないとさ、今日ちょっとめんどくさいからまとめてギュッと何日にやろうみたいな、結構多分回数にブレがあるのか、なんかこうちょっと早いよサブスクみたいなで、なんかどんどん溜まってくとかもよくあるんだけど、なんか歯ブラシとか歯磨きってなんかそういう行う回数にブレがないから、すごいサブスクに向いてるプロダクトだなっていうのが今聞いててすごい思った、
うん、そうだね、
うんうん、
いやいいですっていう話でした
アメリカに住んでる人は使った方がいいぞみたいな、
うんね、おすすめです。結構、うん、これは安いし、
うん、
なんかやっぱあんま頭使わなくてこういいのがね、
うん、
なんかこうルーティンをさ楽にするっていうのはすごく大事じゃない。
うん、
うん、
そうね、
はい、
はい、
じゃあなぎちゃんの方お願いします。
はい、はい、私はですね、あの前回の配信であのトピックスとしてフィットネスの話をしていた流れで、まあそれを聞いてくださったリスナーの方が、このスマホとつながる系のね、エクササイズデバイスが良かったですよっていうのをツイッターで教えてくださって、私はあの実際それを買ってみて今使ってみているので、今回はそれをお話ししようかなと思っていて、アクティブ、
すごいね、そのもうささっと紹介されてささっともう使ってるのさすがだね
これ系のねネタはね、やっぱもうなんだろう、試してみないと分かんないから、
うん、
とにかく買うよねで、まあなんで刺さって変えたかっていうと、結構ね口コミはどこ見ても良かったんですよね。
あ、
そうそう、でなんかね、いろいろこういうなんだろう、スマホとつながる系のデバイスはひたすらいろいろこうもう数年、ここ5、うん、6年ぐらいもいろいろ試してるんだけど、もう最大のなんかポイントはつながりが良くなかったりとか、あとアプリの出来が悪いともう全然続かないんですよ、うん、なんだけどなんかもうそもそもアプリがよくできてていいみたいな口コミがすごいあって、かつ調べてたらなんかね Apple Store でも売ってるんですよね、
このデバイス。あ、そうなんだ。
そうそうそう、だからなんか割とそれっていい指標になるというか、アップルストアでも扱われてるぐらいよくできてるぞっていうのはなんか大きいなと思って買って、まあどういったものかというと、片手にこうちょっと乗っかるぐらいのほんと小さいあのデバイスで、それ自体が Bluetooth で、うん、あの専用アプリでつながるみたいなものなんですけど、一体それのちっちゃいものを使ってどうやってエクササイズをするかというと、なんかそのデバイス自体が、なんて言うんだろう、ちょっと言葉で説明するのが難しいんですけど、圧力を測ってくれるんですよ。だから、こう両手で挟んでギューとかってやると、こう、アプリ側に何キログラムみたいな、強く押せば押すほど数値が大きくなるし、手を離せばゼロになるみたいな。
これって、ドラ焼きぐらいの大きさだよね。
あ、そうね、ドラ焼きぐらい。そう、ドラ焼きぐらい。 で、ちゃんとなんか防水処理もされてて、表面はちょっとゴムっぽい滑りづらい加工がされてて、うん、
で、なるほど。
そうそう。だからそのデバイスをこうギュッと継続的に押したままにしながら、こうアプリに表示されたポーズを取るっていう感じなんですよ。だから本当あの筋トレといっても、なんて言うんだろう、あの重さをうんって持ち上げるタイプの、なんかこう、うん、筋トレじゃなくて、あのなんて言うんだっけ、コアマッスル鍛える系のトレーニング、
はいはいはいはい、
だからなんかあのなんて言うんだろう、プルプル耐える系、
うん、
のトレーニングができる。で、その確かにアプリもよくできてて、結構ちょっとゲームっぽい要素もありつつ、こうトレーニングのプログラムも組んでくれて、それに沿って毎日こうやっていけば良いよみたいなもので、で、かつアップルのヘルスケアアプリとも連携が取れて、
うん、
アップルウォッチをしていれば、あのそのアクティブ5自体のアプリとまたアップルウォッチ連携して、同時に勝手にこう心拍取ってくれてたりとかする。結構きついです、ちなみに。
いや、きつそう。
プルプルする。なんか、うーってなるやつ。うもうダメ、みたいな。なんかまたそのね、なんか、こう、パーソナルトレーナーが、あともうちょっと、あと2秒、2、1、はい、OK、みたいな。なんかそこのギリギリの引っ張りをアプリでやってくれる感じがある。
うん、はいはいはい。
そう。
なんかそういう、のってやっぱりアメリカのアプリなんかすごいいい感じにできてるの多いと思うんだよね。
何なんですかね。
うん、まあやっぱりフィットネス大国だけあるなと思って進んでんじゃないかな、いろいろ。
なんか変な言い方だけ、人を乗せるのがうまいっていうか。なんかそんな感じがすごいして、で楽しんでやってますね。
これはちょっと私も欲しいな、うん、
ぜひ。結構よくできてますよ、うん、で、
いや私もそのちょっとね、
うん、
足りないなって感じがあるんですよ時々ね。
なるほどね。
で、あの手にはめて腕にさ、ブレスレット型の重り、
うん、ああ
、あれ流行っててこっちで、女の人はね、
可愛、はいはい、いやつありますよね。
そうそうそうそうそう、うん、でなんかでもなんかこれもなと思って。
え、それつけて常に生活するみたいな話？
いや、エクササイズの時にあれをしようかなと思ってたの。
なるほど。
だからなんか例えばジャンピングジャックとかする時も、
うん、
その手に負荷がかかるじゃん、その分、
うんうん、
みたいな感じでいいかなと思ってたんだけど、
うん、
なんかやっぱりそのただ重たいものをつけるだけっていうのが、
うん、
あんまりなのと、そのそれの効果ってなんか測れないとか、それがなんかちょっともったいないっていうかね、なんか見えないのがちょっと、うんうん、どれぐらいこれが効いてんのか分かんないみたいなのがちょっとあれだったから、
うん、
これは良さそうと思って、
うん、ぜひぜひぜひ、面白いです。で、なんか
これはいいですね。
そうそう、なんか結構まあ私がずっとやってる任天堂スイッチのフィットボクシングとかもすごいいいんですけど、なんか旅行行った時とかにできないの嫌で、まさかね、持ってってホテルの、
持ってけないよね、
ホテルのなんかテレビに HDMI でつないでさ、なんかやるわけにもいかないし、まあ、やってもいいんだけど、なんかそういう意味でもなんかすごい本当、あのそのどら焼きサイズのデバイスとスマホさえあれば割合どこでもできるから、これはなんかサボりづらいっていう意味でもいいなと思って、結構旅行に行った時に習慣が崩れるみたいなのなんか私の中であって、
ああ、
そう、そういう意味でもいいなっていうのは思ってますね。いくらぐらいだったかな、1万円ぐらい、
109ドルってなってる、ね、
そうそうそうそう、意外にお手頃、うん、あ、でも日本で買うと1万8000円、
ああ、高いか。
109ドルが1万8000円になるんだ。
あ、今日本、アメリカで買うと40ドルセーブって書いてるな。
お、そう、
今、私もね、安いぞ。
あ、アマゾンだとね、日本は あ、またやってる。35% クーポン
やってる。ああ、じゃあそういうのをやっぱり利用して買った方がいいですね。
そうね。私もこの間これやってる時に買ったな。はい。そんなにね、新しいデバイスでもなさそうなんですけど、良かったです。アクティブ5。
なんか欲を言うと、うん、もうちょっとデバイスの、こう、ね、カラーバリエーションとか。
そうね。なんかザ・ジムにありそうなカラーリング。
そうなんだよね。なんかちょっとこう、持ち運んで相棒と、相棒、うん、
ね、
とするには、
そうね。
相棒にしたいじゃないですかね。こういうのはね。うん、
そうね。
だから、もったいないね。
ガチトレ感ありますよね。
うん。
確かに。
なんだかんだ言って消耗品だから、
うん。
言ってもね、そのうち変えなきゃいけないだろうから、うん、なんか可愛いの出しても売れそうな気はするんだけど。
確かに、確かに限定カラーとかで出してほしいですね。
ね。
うん。
そうね。あの、どら焼きのあんこの部分がオレンジです。
そう。で、なんかこう、表面はグレーというか、黒というか。
そうだね。なんか、うん、いかにもって感じの、フィットネスデバイスっぽい見た目だよね。
うん。まあね、初期はあえてこうしたのかもしれないけど、得体が知れないと今度手を取りづらくなるっていうのが
ありそうだ
からね。うん、まあ、そうだね。時期、
いや、これはいい情報を寄せていただいてありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。そんな感じかな、最近買ったもの。ちょっと。
いやー、すごいね。
うん。
良い。いいですね。
うん。ちょっと最近でも、またこれは次回、次の回以降ぐらいになると思うんですけど、いろいろ最近アメリカから物を買ってなかったんですけど、ちょっとまとめて転送サービス使ってどさっと物を買ったので次いつかそれもご紹介できればと。
なんかどさっと買ったんだったらそれはそれでさ、なんかちょっとその買ったものスペシャルみたいな、いいんじゃない。
まあ、ドサって言っても多分5点ぐらいですけどね。5点、4点、5点ぐらい。
だってそれ1回ずつさ、紹介したらすごい先になっちゃって、その頃にはまた違うもの買ってると思うよ。
間違いない。確かに。じゃあ、
でしょ？
次の回か、届いたら。
そうそう。で、
フロムアメリカ買い物スペシャル。
うん、なんかまあ私もさ、別にここで紹介しないけど、いろいろ買ってるものとかもあるじゃない？
うん。
なんか、一個として紹介するほどでもないけど、みたいな。
あるね。
とか、そういうのも、こう、一緒にさ、
うん。
やるさ、買ってよかったものスペシャルを、普通に単に自分が聞きたいだけなんだ。
確かにね。じゃあ、届いたタイミングで、やりましょう。
やりましょう。
うん、
ちょっと届いたら教えてください。
そうね、多分来月中頃かな。うん。うん、はい。
じゃあ、これ、写真は、ちょっと、追って、インスタの方でも上げていくので、
はい。
見てください。はい、どら焼き、ああ、これねっていう。
アクティブファイブ、どら焼き、ちょっと個人的にはもう気づかなかったですけど、確かに。言われると。
うん、
はい。というわけで。
はい。じゃあ、今日のトピックを話しましょうか。
はい。
あ、そういえばなんか前回お風呂の話してすごい探したんだけどさ。
わかる。
ないね。
わ
かる。ないね。
ない。
全然ない。
そこ結構なんか、ブルーオーシャンじゃないっていうのを思ったんだけど。うん、
ね。
そうなんですよね。前回だっけ？前々回？前回か。
めっちゃ探したんだけど。前回前回。
そう、前回のエピソードでエクササイズつながりで多分体にいいことみたいな話をしてて、うんうん、お風呂、
睡眠からお風呂もだよねみたいな。
そう、うん、でお風呂に関する、そういえばなんかそういうデバイスとかスマートデバイスとかなくない、あるのかな、ちょっと調べてみようみたいな話をして終わってたんですけど、ない。
うん、ないよね。
うん、ない。
なんかほんとなかった
ね。もうちょっとね、お風呂のなんだろう、入浴と健康の関係性とかね、一般人が見えやすいようになんかデバイスとか本当あったらいい気がするんだけど、ないので、
ね、なんかちょうどその20分に合わせたコンテンツあ、そういうのって、
うん、
ああいうなんだっけ、カームとかああいうのでないのかな。
カームにお風呂、
お風呂中に使う20分のコンテンツとか、そういうのはちょっと見てないわ。
そあいやないと思うな。
いやでもないよね、
うん、
いやない。結構いろんな感じで検索したんだけど。
そうそう私も見て意外にない。なんかすっごい 古そうななんかこうお風呂デバイスっていうかなんか電気をつけますとか、うん、癒しの光とかなんかそういうのはあるんだけど、うん、なんかその
そうだね、
お風呂の湯温とか湯温となんだ例えばじゃあアプローチしたまま入ると心拍と体温の上がり方とかは測れて、うん、なんかなんだろうより一番疲れの取れやすいとか眠りをつきやすい状態に導いてくれるみたいなねあってもいい気がするんだけど、うん、あもしかしたらアップルウォッチで実装できたりすんのかな。アップルウォッチアプリとかでね。
ね、
うん、
ちょっとねなんか
欲しいですよね。
欲しいなと思った。自分がそもそもなんかお風呂はもうちょっとまあこっちの人はね入んないからっていうのはあると思うけど
ね、
そのいろいろこう流行ってるものとか傾向を見ると多分お風呂もハマると思うから、
うん、
いいと思うんだよね。
ね、日本ここ日本人強いポイントじゃないかみたいなね一番
そうだね。やっぱり日本語での方が情報が圧倒的に多くて、
うんうんうん、
英語だとなんかねそもそも入浴に関する記事自体も
あなんかシャワーになっちゃいますよね。
そうなのよ。なんかシャワーヘッドからアロマセラピーとか
あ そう
そういう感じじゃないんだよなっていう
ねえ、なんかその文化の違いみたいなのを改めてこう目の当たりにした感じもありましたね、う
ん、なんかお風呂がちょっとないがしろにされてるなと思ってだからちょっとこれは本当にチャンスではないかなと思いました
ね、
うん、
はい
はい。じゃあちょっと話長くなっちゃったんですけど、
はい、
まあ、すごいなんか探したら買いたいねって言ってたんで残念ながらなかったですっていう、
はい、お風呂デバイス存在せず
せずじゃあ、トピックなんですけど、
はい、
これを収録している週の前の週の金、木曜日か、
うん、
5月20日に、ナスダックに、プラントベース のミルク、
うん、
まあ、オートミルクのオートリーが、ナスダックに上場したので今日はその、オルタナティブフードとかドリンクみたいな代替食品、うん、飲料みたいな話をしたいなと思います。
はい、
でちょっとその話する前に、まあ、オートリーあまりご存知じゃない方もいらっしゃるかと思うので基本的な情報を軽くご紹介を私の方からまずしたいと思います。
はい、
まずこれ実は1994年に創業してるんですよね、
うん、
結構古いでなんかスウェーデンのスタートアップです、
うん、
まあスタートアップというかまあスウェーデンの企業でなんか名前をどう読んでいいのか分かんないんですけど、
うん、
科学者の方とその弟さんで創業して、
うん、
まあ、このオートミルクっていうのをあの牛乳の代替品として、まあ、開発してで実はアメリカに来たのって3年前らしいんですよ。
お
お、うん、
結構最近。
そうなんです。なんですけどすでに、アメリカでこの3年で100ミリオンの売り上げに達してると、うん、で、全体の売り上げは2020年で420ミリオンぐらいですね。
うん、
で、前年の倍に成長してるっていうことなんで、まあコロナ禍で相当伸びたっていう感じですね。
うんうん、
まあちょっとコロナが原因っていうか、単にこの今のこのね、ちょっと環境問題とかみたいなのも多分後押しされてるとは思うんですけど、
うん、
うん、
世の中の流れにうまく
そうですねハマったって感じです ね。
そう考えるといい時期にアメリカに上陸したん
だ。いや本当そうですね、絶妙なタイミングですね。
ね。
で去年200ミリオンね、最後のラウンドをやってるんですけど、
うん、
その時に2ビリオンの時価総額で、なんか結構セレブからも資金調達してて、
ね、
オペラウィンフリーさんとか有名なショーのホストですよね、女性の、
うん、
とかナッタリー・ポートマンとか JZ とか、
うん、
であとはなんか元スタバのヘッドの方からも調達してて、今年の3月から全スタバで、
そうだ
オートリーの取り扱いも始まってると、
うん、
なので、まあ倍買成長をこの3年でしてきてるみたいなんですけど、
うん、
多分これからもまだ大きくなるんじゃないかな、今年もまだ大きくなるんじゃないかなっていう感じで、
うん、
まあ、実際 IPO でも時価総額が13ビリオンっていう形なので、
うん、
まあ、かなり期待されてるっていう感じですかね、
うんうん、
で実はなんかアメリカでオルタナティブドリンク、そのミルク、
うん、
ミルクの牛乳の代替っていうところでと、実はアーモンドミルクが一番大きいらしいんですよ、
うん、
でオートミルクが2番目、
うん、
でマーケットサイズが267ミリオンなので、
うん、
まあほとんど、まあ結構ね3分の1以上がオートリーですと、
うん、はいはい、
です
ごい、ね、
まだまだそうなんですよ
すごいね、3年上陸3年で、
そう、そうそう、
はいはい、
で今7500リテーラーで1万コーヒーショップに入ってると。
B2B やれてるの大きいですね。
うん、はあ、でただなんかこれ多分去年一昨年ぐらいのデータなのかな、まだ牛乳の代替っていうのがまだヨーロッパとかアメリカでも4-9%ぐらいしかないらしいんですよ、普及してないっていうか。
なるほど、ね、
だからまだまだ大きくなる余地があるだろうっていう感じで、
うん、
まあすごく注目やっぱりされてるんだろうなと、
うんうん、
で最近だとなんかネスレもなんかピーミルク、
うん、
豆ベースのミルクをなんかやったりとかみたいな感じで、うん、まあ、あとその競合もね、アメリカだとチョバーニとか、
うん、
カリフィアとかそういうところになるんですけど、そういうところも、うん、まあ開発に力を入れて、まあ、この辺どんどんもっとバリエーションとか違う作り方とか、
うん、
みたいなのも出てくるんじゃないかなっていう雰囲気になってますね。
うーん、
あと面白いのが、うん、結構これパッケージ可愛いじゃないですか。
うん、可愛い。
これインハウスのクリエイティブチームでやってるらしいです。
へー、
うん、なんかアワードウィニングのクリエイティブチームらしく51人のマーケティングとブランディングチームで
や
ってるっていう。
そこにコストかなりかけてる感じです
ね。うんですね。なんかミルクみたいなものだけど、まあ人間用に作られたもので動物にも地球にもいいよみたいな感じの位置づけで、うん、まあ、伸ばしてきてるんですけど、うん、それをすごくこう、まあフレンドリーで可愛い感じでやってるんですよね。
うん、そう、うん、パッケージがねすごい、なんて言うんだろうね、なんかポップで可愛いというか、
ポップ、うん、ポップでちょっとこうなんて言うんですか、ジョークっぽいっていうかね、
うんうん、そう、楽しい感じですよね。
なんかワウノーカウとかね、なんかそういうダジャレみたいなのを使って、
うん、
でそう、ウェブサイトにもグッズとかもね売ってて、うん、なんかちょっとオールバーズとかと感じが似てる雰囲気のキャラクターのゆるキャラが可愛い。で、あともう一個、なんか去年スーパーボールで、アメリカのフットボールの、
うん、
一番大きい頂上戦みたいなやつ、
うん、
のテレビ広告をやって、CEO が 自分でエレクトリックピアノを弾きながらなんかそのこのワウのカウっていう歌を歌うっていうCM をやったってでこれなんかね2014年になんかそのスウェーデンでやってバンされたらしいですなんかその牛乳側の人たちから。
あ、なんでバンされたのかと思ったらそういうことか。
うん、そうそう、なんかそれだとちょっとミスリーディングさせるような、
うん、
あの表現を使うなみたいな感じでバンされてて、うん、まあ、それをなんかこっちで改めてリバイバルを CEO がして、でもまた歌がうまいんだよね、ちょっと見てほしいんだけど
ちょっとその載ってる記事は、ショーノートに貼っとくんで見てみていただいて、うん、皆さん
っていう感じで、すごくこうなんかユニークな企業だなっていう感じです、
うんね、
じゃあちょっとなんか情報盛りだくさんだったんですけど、一応こんな感じで、
うん、
はい、
はい、ちょうど私もオートリーのオートミルクで作ったカフェオレ、
うんうんうん、
飲んでますね
あれだよね、なんか、バリスタなんちゃらっていうやつだよね、なんちゃん。
そうそうそう、
愛用してるやつ。
そうそうそう、
コーヒー用に作られた
オートミルク。
オートミルク、
そう、多分普通のよりさらにクリーミーなのかな、濃いというか、
うん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。でもね、なんかね、手に入らなくなっちゃったんですよね、最近。日本で
売れすぎてんじゃないの
かな。なんか前までアマゾンで普通にポチれたんだけど、常にもうなんか買えない状態になっている、残念ながら。で、去年のね10月ぐらいに多分日本も代理店が入って、なんか日本上陸とかなんかリリースが出てたんだけど、まあでもお店で売ってんのほとんど見たことないな。
もしかしたら、なんかこれねちょっと面白いんだけど、
うん、
あのなんか中国の政府もお金出してるんですよね。
ほう
中国の政府となんかのジョイントベンチャーが結構大株主なんですよね、うん、
へえ。
だからもしかしたら中国とかの方が優先されてるかもしれない。
ありそう、
うん、
なるほど、まあ、なのでちょっと日本だとここ半年ぐらいすごい手に入らなくなっちゃった感じが。
なるほど。
あるから今日ね飲んでるやつが最後の一本で、いつも箱買いしてたんだけど残念って感じ。
一応プロダクト結構種類が少なくて、そういう牛乳系、牛乳は牛乳じゃない、ミルク系、
うん、
そういうコーヒー用のミルク、普通のミルク、あとなんかチョコレートミルクみたいなフレーバーついたやつとか、
うん、
あとヨーグルトとアイスクリーム、
うん、
くらいなんですよね。
ね。
うん。
で
もヨーグルトはあんまり美味しくなかったです。すいませんが。
ちょっと気になってたんだけどね、ヨーグルトとはみたいな。
うん。
ね。
アイスクリームはね、美味しかったけどね。
まあなんか想像しやすいですよね。
うん。
ヨーグルトって発酵してるってこと？
なんかね、どういう風に作ってるのかわかんないんだけど、
ね、
でもやっぱりあの独特のなんか甘みとなんか大トっぽさが、
うん、あ、なるほど、
うん、ヨーグルトはね、ココナッツミルクのやつの方が全然美味しいかな。
美味しそう。
うん、
へえ。
そっちはね、また違う意味で美味しかったんだけど。
うんうんうん。そっちだと割とそのなんていうんだろう、乳製品オルタナティブな、うん、その例えばヨーグルトとかそういうのも増えてるんですか。うん、日本ではさすがにやっぱヨーグルトのオルタナティブはあんまり見たことないなと思って。
やっぱね、あのそもそもこっちその乳製品のアレルギーとか、あのなんだろう、ラクトース、
うん、
トロレンスってなんだっけ、乳糖なんだっけ、不耐、なんか
ちょっと日本語、
不耐症みたいなやつ、
うんうん、
とかの人が結構いて、
うん、
飲めない人もいるので。
ああ、そっか、
そういう人の、うん、
で
なんか結構そういう意味での食のマイノリティには結構優しい国だなと思ってて、
うん、
だってカスタムもほとんどどこでもやってくれるし、 ほとんどどこでもなんか何らかの選択肢が用意されてるから、そこはすごいなんか思いやりがあるなと、ある意味、
はいはいはい、
うん、
なるほどね。もしかしたら絶対数としてそういう人がもともと多いとかあるのかもしれないですね。なんかアレルギー持ってるとか、
うん、あと多分食の、あ、宗教上の問題とかも含めて、あとなんか最近だとその健康でケトダイエットとか、
うん、
ケトとかはなんかやっぱココナッツミルクとかを使うとか、
うん、
やっぱそういうこう、うん、まあ、何にしろこう一個の分野がブーストして大きくなりやすい、これいいよとかこれに困ったらこれだよっていうのが出てくると一気になんかそれなりのサイズになっちゃうみたいなところがあるので、やっぱり、うん、まあ、2年前にあのね、ビヨンドミートとかも上場してると思うんですけど、
うん、
まあ、なんかこのプラントベースのこう動きがどんどん加速してるんで、
うん
うん、今どんどん増えてると思いますね。
へ
ー、だってチョバーニとかね、そもそもヨーグルトが有名だから、うん、普通のね、牛乳のね、だからその自分たちで自分たちの競合商品を作っていくみたいな感じだから、うん、まあ面白いなと思って、チョバーニのやつもねすごいクリーミーで美味しかったですけどね、
うん、へえ、まだ食べたことないな、
うん、
うーん、ね、面白いですね、ま
あ、実際多分この私もこう前から飲み物もそのこういう牛乳以外のそのジュースとかソーダとかの代替、
うん、
でスパークリングウォーターが流行ってるみたいな話を、まあ、だいぶ前からしてた気がするんですけど、
うん、
その辺もやっぱりなんか同じ感じで、やっぱり砂糖をね液体で摂取するのは良くないっていうのがねあるので、もう一気にその健康志向の人に広がったみたいなところはあるかなと、
うん、
なのでやっぱ今後もどんどん増えてくるし、例えば今、まあ、肉に近い味の肉っていう形で出てるじゃないですか、うん、ね、代替肉って
肉に似せた肉じゃないもん、
ね、そう、でもそれって結局加工食品だから、
うん、
あの肉は取らないけど、なんかそういろんな添加物とかが入ってるから、
うん、
それはそれでちょっと食べ物として、
うん、
健康的なのかっていう話もあって、
うんうん、そうだね、
うん、でまあこのオートリーとかは、まあ、ノン GMO とかで遺伝子組み換えのものを使ってないですけど、インポッシブルとかはなんか若干入ってたりとか、
うん、
そういういろいろまだなんかあのこう過渡期、
うん、なんかアンバランスなプロダクトは多いですよね、
うん、そうなんですよね、だからそのうちもしかしたら、うん、単にもっとシンプルに野菜を食べさせる方法とか、
うん、
あの全然違う概念の、
うん、
なんかそのまあ代替しなくていいじゃんっていう、
そうそう
そもそもね、それはそれ、これはこれって感じで、ね、うん、あのもっと美味しい豆の食べ方とか、
うん、
あの必要な栄養素をもっと美味しく取る方法みたいなのは出てくるかもしれないですよね、
うん、そうね、うん、そうね、なんかすごいわかるな、なんか昔からすごい不思議に思ったのは、なんで肉風のものを食べなきゃいけないんだろうっていう、うん、
そうそうそうそう、
ね、なんかいいじゃん、別のものでその分の栄養素を補うとかならいいんだけど、なんかなんで肉風のものを食べなきゃいけないんだろうっていうの結構疑問に思ったことはありますね、
うん
うん、なんかね、21とかかな、20歳前後ぐらいの時にすっごいマクロビに凝ったことがあって、一度、うんうん、なんかその時に結構こうソイミートとかなんか、うんうん、試してみたりしたんだけど、なんか結局代替させるものよりも、
うん、
なんかもうその食材を美味しく食べる方向に行った方が絶対満足できるっていう、食事としては。
そうだよね。
そうって思ってしまったんですよね、その時。 まあ、なんかなんだろう、そのソイミートを肉として思い込んで食べるよりも、なんかお麩とかをお醤油で煮たりして、なんか角煮の代わりに食べるみたいな方がよっぽど美味しいなとか。
うん、その辺は結構日本って精進料理的なのがあるからさ、
うん、
うん、割と、
ね、文化としてはもともとね、
うん、あったなんじゃないかなっていう気はする。
そうそうそう、食材もね、意外にそういうなん自然食品屋さんとか行くとね、いろいろ売ってたりもするなっていうのもありますね、う
ん、なんかこのなんかオートリーも、
うん、
最近なんかツイッターでちょっとバズってた話があって、なんか製造過程でどうしてもなんかその、糖分が発生してしまうと、
はい、
だから加糖された状態みたいな感じになってて、
うん、
実際は、まあ、コップ1杯ぐらいのオートリーを飲むと砂糖1杯分ぐらいの砂糖を取っちゃうことになるんですよ、
うん、
みたいな話とかもあって、なんかその健康的でいいって思って飲んでるけど、実は砂糖も一緒に飲んでるっていうことを知っとくべきだったりとかみたいな、
うん、
まだだからその辺がこうなんだろう、新しい分野だから、まだなんかその全部にいろいろな意味で行き渡ってないっていう話がありますね、まだだから。
なるほどね、まあ牛乳に比べると全然糖分が多いよみたいな話ってことなのかな、
うん、そうですね、だから実は牛乳の方がそういう意味ではヘルシー、まあ、牛乳にも糖分っていうのはあるんですけど、それはその加糖された糖分じゃ ないので、
うん、
そっちの方が、まあ、砂糖っていう話をしてしまえば、あの飲み物としてはベターなんですよね、
うん、
だからヘルシーなんですよね、
うん
うん、みたいな話とか、うん、だからすごくなんかいろいろ、まあ多分これ環境の話とかもそうと思うんですけど、なんかいろいろまだいろいろ一長一短で、なんか改善する余地もあるし、本当に何がいいのかとかっていうのも、うん、こうなんか自分でしっかり調べて摂取していかないと、うん、いけないんじゃないかなっていうのは思いますね。
まあなんか割とこのあたりは一概には言えないみたいな
そうだね、
ね、
う
ん、部分が多いから、もうなんか今やれることっていうのは、まあしっかりそのものと買う前に向き合ったり調べたりとか、自分で知っておくことで、うん、なんで自分がそれをじゃあ選ぶのかっていう理由を明確にしておくことが、
うん、そうですね、
なんか大事なのかなって思いますよね。で、まあそれが現時点で自分は信じていることなのか、
うん、
だったりするだろうし、まあそれもまたね、なんか覆ることもあるだろうし、うん、まあ、なんか自分の中でなんでこれを選ぶのかっていうことを明確にしておくのはすごい大事だなって。
うん、
思いますね。だってまあなんかちょっと話ずれちゃうけど、なんかアルコールが善か悪か、カフェインが善か悪かみたいなのってなんか永遠にやってるじゃないですか、なんか世の中で、
うんうん、
なんかコーヒーはなんか長生き、コーヒーを一杯飲む人は長生きするとか、じゃあ一日なんかそうと思ったら長生きしないとか、アルコールを飲んだ方が健康にいいとか悪いとか、うん、なんか本当どこに正しさ、正しいとかっていう、もう正しさがあるのかもう分かんないから、何をなぜ信じてるかっていうとこだけ自分の中で握っておけばいいかなって思いますね、うん、
そうですね、うん、私もやっぱり自分が病気したから、その辺をずっとやっぱりね、いろいろ調べて、
うん、
なんかどういうふうにその健康を、
うん、
な状態でいられるようにできるかっていうのを、
うん、
でも結局なんかこうなんか健康にとらわれすぎてストレスたまるみたいなのもまた健康に悪いから、
ね、そうそう、それは健康じゃないじゃんみたいな、
そうだから まあ私は例えばその今砂糖の話したけど、別に砂糖すごい好きだし、
うん、
やっぱなんか取らないと楽しくないで日常が、
うん、
じゃあどうするってなった時にやっぱ運動して、
うん、
なんかその体の中の血流を促したり、
うん、
あの毒素を外に出そうみたいなことでバランスを取ろうみたいな感じでやったりとか、
うんうん、
そういうふうにうまく付き合えばいいから、なんか一個一個の記事とかでね、
うん、
な
んかそう、
あこれは良くないらしいとかね、う、うん、なっちゃいけないとは思うね、うん
う
ん、
そうそう、エクストリームに流されすぎないっていうね、なんかこう極端にやりすぎると結局何もならない気はしますね、何事も、
うん、
うん、いいとこ取りで生きていけばいいんじゃないっていう、
うん、そうだね、
うん、感じかな、ちょっと
なんかでもこの前回から続いてこの話をしてるから、うん、すごいなんかやっぱり聞いてると健康になっていけそうな感じがするよね、
うん、うん、いいことです、
いいことですね、
いいことです、あーちょっと私はオートリーを買えるとこを探そう、日本で、
うん、
うん、美味しいんですよね単純に、
うんね、なんか、うん、若干やっぱ甘みもあるから飲みやすいしね、
そうそうそう、でコーヒーに入れる用途だとちょっと個人的に牛乳だと重くて、
うん、
うん、だからなんか、まあ、とはいえオートリーのオートミルクは濃いんだけど、なんかその乳製品独特の重さみたいなのがやっぱりないからスルッと飲めるし、あとチャイとかにしても美味しいし、
うん、
うん、見つけたらぜひ皆さんも飲んでみてください、うん、オートリー。日本だと多分、うん、コーヒー屋さんはあのなんだっけ、マイナーフィギュアズの方が浸透してる感じがあるけど、
うん、
なんかあれどこのなんだろう、アヒルの、アヒルかな、なんか鳥がパッケージに書いてあるオートミルク、そっちはすごいよく見ます、
知らないな、最
近後で送っときますね、
うん、
うん、それはすごいすっごい見るようになった、コーヒー屋さんで特にオーツミルクありますって書いてあるとだいたいそれだな、
うん、
まあ、代理店がすごい頑張ってんだと思うんですけど、
うん、まあ実際やっぱ若い世代がすごい最近飲み始めてるらしいので、もともとね、なんかアジア人は牛乳が体質にあんまり合わないっていう話もあって
ね、ありますよね、
うん、
まあ、お腹ゴロゴロしやすい人がいたりとか ね、うん、
ね、そういう時にやっぱりこういろんな飲み物の選択肢があるっていうのはすごくいいことだし、
うん、そうですね、
ちょっとなんかこの他のミルクもね、いろいろ、私アーモンドミルクはあんまり好きじゃないないっていうか、まあそのまま飲めばって話なんですけど、
うん、
なんかまあただどれもこういう風に使えば美味しいみたいなのがあるんで、
うん、
もうちょっとなんかこの辺もいろいろ模索したいなと思ってるんですけど、
うんうん
うん、
日本はねその代わり豆乳がすごいポピュラーですよね、そう考えると、
そうだね、うん、こっちはなんか多分ね一時期よりはそんなにソイを押してないかも、なんかなんだかんだ言ってオートミルクの方が普及してるかもしれない
ね、何なんだろうね、日本は本当豆乳もうなんだろう昔から豆乳は
あります、ね、でもあそこのなんだっけ有名なところ、気分じゃなくて気分か、
うん、
あそこのその経営努力もありそうだけどね、
まあね、
あのいろんな味のさ美味しいやつ出してるじゃない
紅茶とかねバナナとかね、
う
ん、
そうそうそう、
美味しいしね、気分の豆乳ね、普通に、
うん、それはありそうな気がする、
うん、
あとなんかこっちはね一回豆乳とか豆腐系は、
うん、
そのやっぱなんか遺伝子組み換えのやつが出回ったりとかして信頼を落としたみたいな過去もあるっぽいんだよね、
なるほどね、はいはいはい、
うん、
まあ、まあ、
でもそうね豆腐、
うん
うん、
なるほどな、なんかそこすごいなんだろう全然違うなっていうのをなんか思ってた、やったら日本は豆乳推しというか豆乳普通に存在する感じがあるけど、逆にアメリカだとオーツミルクだ、また全然別のなん、まあアーモンドミルクとかもアメリカから来た気がするけど、そういった、うん、ね、豆乳以外のミルクの 置き換え飲料みたいなの多いな。
多分美味しい豆乳がないんだと思う、うん、
なるほどね。豆乳もね、あの、うん、無調整のはやっぱ結構飲みづらいですしね、うんうん、料理とかはすごい合うんだけどね、やっぱり豆腐だから、
うん、そうだよね、うん、だから多分スープとかでとか、なんかそのパスタに使うとかそういうのだったらもうちょっと、うん、その普及するのかもしれないね。
ね、
なんか、うん、やっぱそのまんまだと飲み、まあココナッツミルクはそのまんまだと美味しくないから、
うんうん、よくあんな飲んでたなって思うね、うん、
ね、
うん、
でもあれもまあまあ使い方次第では。
そうね、シリアルにかけるとか私好きでしたね。
へえ、シリアルか、
甘めのやつ、
うん、私はねタイアイスコーヒーっつって、
うん、
あのコーヒーエスプレッソにココナッツミルクと、うん、あとちょっとメープルシロップを入れて。
それ絶対美味しいじゃないですか。
そう、美味しいの、
絶対美味しい。
やってみて、
うん、美味しそう。
めちゃくちゃ美味しいよっていうか今も飲んでんだけどね。
おー、ちょっとじゃあ濃いめのコーヒーを入れて、
うん、
ココナッツ、ん、ココナッツミルク、ん、
そう、ココナッツミルクと
入れて、
で、少し甘みで、
うん、
メープルシロップ。
それ絶対美味しいわ。
うん。
アイスでいいんですか？アイスで飲んで
いい
です
か？アイス。だからもう氷をガチャッと入れといて、そこに熱々のエスプレッソバーって入れて、
おぉ。
で、それにココナッツミルク入れて、混ぜて飲みますみたいな。
お、ちょっと後で買ってこよう。はい。そんなね、はい、だから、まあ、適材適所みたいな話ですね。
そうそうそうそう、ね、だからまあこういう何がいいとか悪いとかじゃなくて、うまく
生かそう
っていう、うん、まあでも単純にやっぱりなんだっけ、炭酸飲料とか、
うんうん、
まあ、ジュースが良くないっていうのは変わりないからね。
そうね、
うん、だからまあやっぱりそのまあ極端にいくんじゃなくて、なんかこういう風になんかヘルシーなものっていうのは出てきてるから、
うん、
うん、それでこういろいろ日常が楽しくなるのはいいなと。
そうね、フレーバードウォーターもすごい美味しかったですもんね、アメリカのね。
うん、
ね、
いやだからああいうのに慣れてジュースに行っちゃうと、うん、なんかもうすっごいなんか異常に甘いって感じがしてきて、 やっぱ砂糖って怖いよね、中毒性があるなと思って。
わかる、わかるな。普段なんかあんまり、私はあんまり糖分取らないタイプの、
うんうん、
砂糖取らないタイプの人なので、たまーにこう、
うん、
なんだろう、夫が飲んでるコーラとか、うん、なんかちょっと飲んでみたくなるから、
うん、
一口ちょうだいとかって言うと大体私は甘っ甘って終わっちゃうんだけど、うん、すごい、まあその分ね、私は逆にアルコールで糖分は多分取ってるんだけど、
あまあでもね、まあでもたまに飲むコーラとピザとか美味しいんだよね。
でしょ、そうなんだろうなと思って。
そう、そういうのはもう別にいいんだけどね。
ね、そう、はい、まあ、
はい、っていうことで、まあ今後もちょっとこういう代替フードとか飲料はなんか取り上げたりしてみたいなと思っております。
はい、
ね、ビジネスとしてもすごく結構こう面白い分野でめちゃくちゃ伸びてるんで、
うん、今後も伸びるだろうしね。
うん、です。
はい、
っていう感じで今日はじゃあそんなところでしょうか。うん、
はい、
はい、では今日のザ・ポットラックキャストはこの辺で、
はい、感想などはハッシュタグザ・ポットラックをつけてツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますので、どしどしお寄せください。なおザ・ポットラックの最新情報はツイッターザ・ポットラック US でチェックしてください。またペイパルミーでのサポートも募っております。いただいたサポートはザ・ポットラックキャストの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに充てさせていただきます。また企業等でスポンサーになってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひリエか私なぎさにご連絡ください。はい、
ではザポットラックのリエと
なぎさがお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。